1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は3月いっぱいで若田宇宙飛行士が JAXA を退職されるということなので、僕が今まで歩んできた宇宙のキャリアと若田さんどんな距離感があったのかだったり、このポッドキャストで出てきた宇宙兄弟と若田宇宙飛行士のエピソードだったり、そのあたりを振り返っていく回にしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月27日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1265話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ちなみに前回はですね、3体ネットフリックスでドラマ化して話題ですね。僕も周りの人からいろんな話してもらいます。3体これのなんと内容が2008年の時点で今の最新科学研究を予知していた、そんな内容をねお話しさせていただきました。で、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている内容をベースにお話ししてますので、概要欄のリンクからぜひ飛んでチェックしてみていただけたら嬉しいです。ということで、こちらフォローして聞いていただくとして本題に行きたいと思います。今日の本題はちょっと宇宙話では珍しい時事的なお話をしていきたいと思います。日本の宇宙飛行士若田光一さんが JAXA を退職されるということになっていて、まあそのニュースがいろいろ出回っているので、僕もちょっと若田さんに関するエピソードとか、まあ、僕個人的には比較的こう距離の近いというか、あれですよ、そんな超友達とかではないです。会ったことがある程度です先に言っておきますねなんか変なうさんくさいやつの、あ、俺友達だよみたいな、そういう感じではなくて、僕のこう思い出の中にいろいろいらっしゃるのが若田さんだなっていう印象があるので、そのあたりお話ししていこうかなと思っております。でですね、今回、まあ、3月の26日に発表された若田宇宙飛行士の JAXA 退職で、これは3月いっぱいなのかなっていうので、まあ年度いっぱいで退職するっていうことになったみたいですね。で、まあ年齢が60歳っていうことで、まあやりきったっていう感覚での退職なのかなと思いますし、まあ最近は宇宙飛行士の方のセカンドキャリアみたいなのは結構注目されてたりはしますよね。それこそ野口宇宙飛行士がいたりとか、あとはまあ山崎直子さんとかも今あれですね、宇宙港とかスペースポートを作るところの周りですごくご活躍されてますし、JAXA なのかな、一応分かんなくなっちゃった、はい、このポッドキャストは僕前にあれですね、宇宙ビジネスのカンファレンスのスペースタイドの 会場で、まあ、メディアパートナーなので会場にいた山崎さんと話してですね、でそのままスマホをもらってポッドキャスト登録ボタンポチって押したんで、もしかしたら聞いてくれてるかもしれないとで、まあそんな話は置いておいて、まあ、とにかくやっぱ宇宙飛行士の方のセカンドキャリアっていろいろこれ描かれ始めてるわけですね。なので若田さんもまあ60歳っていうタイミングで、なんかそのぐらいすごい人たちってなんか60歳であんま、じゃあ僕はもう何もしないんでみたいな感じにはならないんじゃないかなと思うので、まあ、これからのご活躍が楽しみっていう感じですね。で、なんであんまり宇宙話って時事的な話をせずに、まあ論文とかの話をして、で、なので1年後2年後とか、なんなら5年後とかに聞いても大丈夫なように作ってるんですけど、なんで時事的な話入れたかっていうと、 まあ、僕が例えば研究でやっていた国際宇宙ステーションに搭載されている観測装置あったんですね。で、これが2009年に宇宙ステーションに搭載されて、で、そこから今の今までずっと運用されながら宇宙を X 線で監視し続けているマキシっていうのがあって、で、このマキシっていうのを使っていたからこそ僕は多分宇宙の研究にのめり込んだし、で、それとめちゃめちゃ相性がいいのが NASA から打ち上がってまた宇宙ステーションに着くよっていう話になったから NASA に行かせてもらうこともあったしっていうので、このマキシっていうのを中心に僕の宇宙のキャリアっていうのは出来上がっていってるわけですね。で、まあ2009年からなので、今の時点で15年目に入るのかな。わ、すごいっすね、15年目かっていうので、まあ動いてるわけですよ。で、その観測装置マキシっていうのを取り付けたのが若田宇宙飛行士なんですね。2009年に宇宙行って、で、あの船内からロボットアームって言って、あの宇宙ステーションの周りっていろんな装置ついてるように見えるじゃないですか。で、あの内側から操作するロボットアームでギシギシギシギシやりながら宇宙ステーションの外側にポチッとつけられたと。で、これがくっつけられたところから活躍がずっとしているのがマキシっていうので、まあ実は若田宇宙飛行士との全然馴染みのない時点から、まあよく学会の発表とかなんかこう記事を書く、マキシに関する記事書くってなった時に2009年に若田宇宙飛行士によって取り付けられたっていう話をよくしてたんですね。だから勝手に親近感を持っていて、で、そうしたらですね、初めて一回お会いしたことがあったのが理研で働き始めてからかな。理研の研究員やっていた時に、まあこれから日本の宇宙開発どんどん加速していくぞっていう流れができてきた時にですね、こう、まあ日本国内で国の機関として宇宙開発ガンガン進めていたのがやっぱ理研と JAXA っていう話なので、その時が2019年かなのタイミングとかで、 JAXA と理研のこう連携どうやって進めていこうかみたいなののミーティングが定期的に開催されるようになりました。で、そのミーティングの中で理研側のこう窓口になってたのが僕がいた研究室のボスだったんですね。で、まあ、JAXA 側も別の担当者の方がいて、まあ、マキシっていうのがそもそも理研と JAXA が共同でこう打ち上げたようなものになっているので、まあ、そういう相性もあったっていうのもそうだし、で、その会議に若田さんもご参加されてたんですね。で、なのでその時にちらっとお話しさせていただいたタイミングがあったりしましたね。なんかすごく感じのいい方で、ああすごい、これが宇宙飛行士かと思って、僕多分その時宇宙飛行士に会うの初めてだったんじゃないかな。 NASA にいる時にニアミスはあったんですよね、確か。けど、あの NASA の宇宙飛行士って誰とかあんま僕知らなかったんで、ボスに言われて、ああそうなんだみたいな感じでしたね。で、それで若田さんお話しさせていただいて、ああすごいいい人だなってなって、で、あとはご活躍を見るだけっていう感じでした。けど2000スペース X に乗って行ったのが一昨年にスペース X のクルードラゴンに乗って宇宙ステーションに行って船外活動を初めてしたっていうニュースを見たときに、船外活動ってしたことなかったんだと思って、まあ、確かにロボットアームとか宇宙船内での活躍っていうのが大きかったのかなと思うと、まあ結構驚きのタイミングだったような気はしますね。でも、まあ活躍がすごいですからね。そうそう。で、あとは宇宙話で聞いた話ですごい面白かったのが、あの宇宙兄弟コラボ、これまでに2回かなやってるじゃないですか。で、宇宙兄弟のあの担当編集のゆひこさんに来ていただいて、いろいろ喋ってたと思うんですけど、その中でプライベートで若田、まあ仕事のタイミングで 宇宙兄弟の話で若田さんと会うことはあって、でその後なんか感激かなんかなんかイベントかなんか行った時にプライベートで若田さんに会ったみたいな。でそれで話してたらそのままご飯行くことになって、なんか宇宙兄弟のあれこれを喋ってみたいな話あったじゃないですか。ぜひね、宇宙兄弟コラボ宇宙話の中で検索したらすぐ出てくると思うんで聞いていただけたらと思うんですけど、そこでもやっぱなんか若田宇宙飛行士の人柄みたいなのがすごくゆひこさんから聞いてる感じ素敵だなと思いましたね。まあそんな感じでこう宇宙兄弟、僕も宇宙話のおかげで宇宙兄弟とこう やり取りさせていただくことも増えたし、でその中で若田さんご活躍されるタイミングもあるっていう話聞いてすげえなってなって、僕の宇宙キャリアのスタートとなる装置をつけたのも若田さんだったから、なんかこのタイミングで一番あの気持ち的に距離感の近い宇宙飛行士の方が退職されるっていうのが、まあ、結構でっかいニュースに感じたなっていうところで今回は紹介させていただきました。途中なんかしんみりした雰囲気で喋ってるとね、なんかあの退職じゃなくてもっとすごいことになってるようなように聞こえた方もいるかもしれないですけど、退職ですからね。っていうので、まあこれからの宇宙飛行士のセカンドキャリアどういうとこを切り開いていくのかなっていうのはマジで楽しみですね。まあこれでセカンドキャリアがめちゃめちゃ広がっていくみたいなところが最終的に宇宙飛行士の裾野を広げるっていうところにもつながると思うので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。なんか退職の記者会見が3月の29日にあるってことなので、またなんか追ってニュースとかいろいろ出てくるのかなと思うとワクワクしますね。皆さんもぜひ最新の宇宙ニュースカバーしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回の話題は以上ですね。まあこんな感じで時事的なニュースもこれからはちょっとずつ扱っていこうかなと思いますが、まあ、基本的には編集なしでいつも通り論文紹介して1年後2年後もいつ聞いても大丈夫なようなそんな内容をお届けしていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。なので1年前のエピソード聞いてもその内容が古臭いってことはならないのでご安心ください。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。